14ページから17ページ、インフォメーション、建築確認手続きのルールが改正されます。4月以降の建築基準法などの改正概要は次の通りです。今後、建築などを考えている人は、建築士に相談してください。すべての建築物について、原則、新築、増改築の際、省エネ基準適合が義務化されます。木造2階建ての戸建て住宅などについて、1、都市計画区域外でも建築確認手続きが必要になります。2、建築確認の手続きで、構造・省エネなどの図書の提出が必要になります。3、大規模なリフォームでも建築確認手続きが必要になります。壁、柱、床、梁、屋根または階段の一周以上について行う可搬の改修など、仕上げ材のみの改修などは除く。省エネ化について、建築物の省エネ化は、温室効果ガスの排出量抑制だけでなく、光熱費の負担軽減や快適性などの向上につながるメリットがあります。また、5年後には省エネ基準の引き上げが予定されています。問い合わせ、本庁舎、建築住宅課指導係、内線1255。松井田庁舎駐車場で、電気自動車用急速充電器の運用を始めます。市は、地球温暖化対策の一環として、電気自動車の普及を図り、電気自動車を保有する市民や、本市を訪れた観光客などが利用できる環境を整備するため、市役所松井田庁舎に電気自動車用急速充電器を設置しました。ぜひご利用ください。利用開始日3月3日月曜日午後3時から、設置場所松井田庁舎駐車場内、対応車種、チャデモ方式の急速充電器に対応した自動車、利用可能時間24時間稼働、点検時などを除く、利用料金など、充電時間は上限30分です。充電カードをお持ちの人は、カード発行元の設定料金になるのでご確認ください。カードを持っていない人は、充電器本体の二次元コード読み取りで無料会員登録をして15分275円、30分550円で利用できます。その他、現金支払いはできません。充電の際は指定スペースに駐車してご利用ください。他の松井田庁舎、駐車場利用者の駐車や通行を妨げないようご利用ください。他の充電器利用者がいる場合はお待ちください。充電中及び敷地内の事故などについて、市は一切責任を負いません。充電完了後は、充電コネクタケーブルを所定の場所に戻し、速やかに車両を移動してください。問い合わせ、碓井川クリーンセンター、環境政策課環境推進係、内線1882、電気自動車用急速充電器が設置されているところの写真と QR コードが載っています。高齢者等緊急情報配信サービスをご利用ください。市は高齢者や障害者などの緊急情報の取得が困難な人を対象に、自宅の固定電話やファックスに緊急情報を配信しています。対象となる人はぜひご登録ください。申請方法、申請書類、本庁舎危機管理課または松井田庁舎松井田振興課市ホームページから入手できます。提出方法、次の窓口に持参するか、郵送、ファックス、電子メールで提出してください。提出先、本庁舎危機管理課松井田庁舎、松井田振興課、郵送、郵便番号 379-0192、住所記載不要、危機管理課、危機管理係宛、ファックス 329-6065、 E メール、 kikanri@anaka.org.jp 詳細は二次元コードからご確認ください。 QR コードが載っています。対象者固定電話の場合、市内に居住する人で次のどちらかに該当する人とその家族、高齢者65歳以上、身体障害者手帳、視覚障害の交付を受けている人。ファックスの場合、市内に居住する人で次のどちらかに該当する人とその家族、身体障害者手帳、聴覚障害の交付を受けている人。高齢者65歳以上で防犯機能付き電話のため受信ができない人。配信情報、避難情報、高齢者等避難、避難指示など、気象等の特別警報、大雨特別警報、噴火警報など、国民保護情報、弾道ミサイル情報、テロ情報など、その他緊急で周知が必要な情報、利用料無料、ただしファックスのインク代や用紙代は利用者負担。問い合わせ本庁舎危機管理課危機管理係内線1135。あなたの看板は安全ですか？看板などの屋外広告物は看板のオーナーや管理者に管理義務があります。県では屋外広告物の安全性向上のため屋外広告物条例を改正し、4月1日から設置許可が必要な広告物に加え、許可不要の小規模な屋外広告物、縦看板や張り紙など、軽いなものを除くも3年に一度、有資格者による安全点検をすることになります。万が一、皆さんが管理する看板で落下事故や倒壊事故が発生し、第三者への被害が生じた場合、損害賠償責任や刑事責任を問われる可能性があります。日頃から事故の未然防止のため定期的な点検を行い、屋外広告物の安全性向上に取り組みましょう。改正内容の詳細は県ホームページをご覧いただくか、次までご連絡ください。問い合わせ群馬県県土整備部都市計画課景観形成係、電話 027-226-3652、 ファックス 027-221-5566。 建設業の退職金なら倦怠金制度。倦怠金制度は建設現場で働く労働者のために国が作った退職金制度です。この制度は事業主の方々が建設現場で働く労働者の働いた日数に応じて掛け金を充当し、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに倦怠金から退職金を支払うという業界全体での退職金制度です。退職金は国が定めた基準により計算して確実に支払われるため安心安全です。詳しくは倦怠金ホームページをご覧ください。 QR コードが載っています。地域力向上ミーティング結果報告に関するお詫びと訂正、広報案中2月1日号3ページの地域力向上ミーティングの記事、災害対策に誤りがありました。次の通りお詫びして訂正します。誤り、土台が現れたということであれば床下浸水に該当するので補助対象になります。正しくは、市の補助制度は宅地内に流入した土砂などの撤去費用を補助するものです。浸水により土砂などが宅地内に残ってしまった場合、その撤去費用の一部を補助します。問い合わせ本庁舎秘書課広報イメージアップ推進係内線101号、 QR コードが載っています。 安中市集落支援員活動報告ボリューム1、集落支援員の前住若葉です。地域おこし協力隊期間中は秋間梅林を拠点に梅の栽培から観光 PR、 イベント出展などさまざまな体験をさせていただきました。大変お世話になりました。ありがとうございました。協力隊終了後、10月1日からは安中市集落支援員となり、安中市の移住定住の促進、地域力向上のため秋間地区を中心にこれからも安中市で活動させていただきます。安中市消防団にも入りました。市民の安全もしっかり守りながら、これからも大好きな安中市に住み続けます。協力隊の期間中に借りていた畑は今後も借り続け、梅農家も続けていきます。安中市の魅力を実際に体現しながら市外の方に伝えていけたらと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。公式 SNS の QR コードが載っています。前住さんの写真とともに梅林の梅の花と梅の実をもいでいる写真が載っています。
安中市都市計画マスタープラン策定のための意見を募集します。現行の都市計画マスタープラン策定から10年が経ちましたが、近年社会や経済情勢に大きな変化が生じていることに伴い、町に求められる機能も変化し、それに対応した町づくりが必要とされています。そのため令和7年度公表を目標に、市全体および各地域の将来像とその実現に向けた基本方針を示すことを目的とした安中市都市計画マスタープラン改定案を作成しましたので、広く意見を募集します。安中市都市計画マスタープラン案の閲覧、閲覧期間3月12日水曜日から4月11日金曜日、土曜日曜祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。閲覧方法、本庁舎都市計画課または松井田庁舎松井田振興課土木係、市ホームページ。写しが必要な場合、所定の料金がかかります。市ホームページからのダウンロードは除く。意見募集、パブリックコメント、都市計画マスタープラン案について、文書による意見を募集します。募集期間3月12日水曜日から4月11日金曜日、郵送の場合当日消印有効。意見を提出できる人、次のいずれかに該当する人、1、市内に住所を有する人、2、市内に事務所または事業所を有する個人法人など、3、市内に通勤通学する人、4、その他都市計画マスタープラン案に利害関係などを有する者団体を含む。意見提出方法、所定用紙に記入するか、または住所、氏名、年齢、電話番号、職業または所属団体、電話番号を明記し、持参、郵送、ファックス、E メールのいずれかで提出してください。提出意見などに対する市の考え方を市ホームページなどでお答えします。個別回答はしませんのでご了承ください。また意見以外の内容、住所、氏名などの個人情報は公表しません。提出先、郵便番号 379-0192、 住所記載不要。都市計画課計画係宛、ファックス 381-7018、 E メール toshikeikaku@city.anaka.lg.jp、 問い合わせ本庁舎都市計画課計画係内線1212。高崎産業技術専門校パーソナル見学会参加者募集。 令和6年度のオープンキャンパスに参加できなかった人などを対象に、パーソナル見学会を毎日開催しています。ぜひご参加ください。日程、3月14日金曜日まで、土曜、日曜、祝日を除き毎日開催。時間、午前9時から午後5時の間で1時間程度。内容、概要説明、校内見学など、希望により実習体験も可能。対象、入校希望者、保護者も参加できます。申し込み、当校ホームページにアクセスし、メールフォームからお申し込みください。電話でも受付しています。詳しくは、ホームページで確認するかお問い合わせください。問い合わせ、県立高崎産業技術専門校、電話 320-2221、ホームページの QR コードがあります。3月1日土曜日から7日金曜日は、春季全国火災予防運動期間です。守りたい未来があるから火の用心。2024年度全国統一防火標語。空気が乾燥し火災が発生しやすくなっています。火の取り扱いに十分注意しましょう。住宅用火災警報器は設置から10年経過したら交換しましょう。問い合わせ、高崎市等広域消防局予防課、電話 324-2214。 イラスト、高崎市広域消防局マスコットキャラクターファイヤーファイブのポスターが載っています。赤、黒、緑、黄、ピンクの5人のキャラクターが斜めに並び、先頭の赤が手に丸い火災警報器を持っています。吹き出しのセリフ、住宅用火災警報器、10年経ったらバトンタッチだ。インフォメーションカレンダー、日にち、時間、内容、場所の順です。3月4日火曜日9時から、第1回安中市議会定例会総務文教常任委員会予定。本庁舎委員会室。3月5日水曜日9時から、第1回安中市議会定例会福祉民生常任委員会予定。本庁舎委員会室。3月6日木曜日9時から第1回安中市議会定例会経済建設常任委員会予定。本庁舎委員会室。3月10日月曜日から3月12日水曜日いずれも9時から第1回安中市議会定例会予算審査特別委員会予定。本庁舎委員会室。3月17日月曜日、3月18日火曜日いずれも9時から第1回安中市議会定例会一般質問予定。本庁舎議場。3月21日金曜日9時から第1回安中市議会定例会閉会予定。本庁舎議場。3月25日火曜日13時30分から第3回農業委員会総会。本庁舎201会議室。消費生活センターからのお知らせ。知人から誘われ投資したが元金も戻ってこない。事例、約1年前知人に率の良い投資があると勧められた。投資先は外国で短期間で配当が支払われるので投資額がわずかな期間で倍になるという。さらに人を紹介すると紹介料も支払われるとのこと。説明を信じ紹介者の個人口座に150万円振り込んだ。当初配当は振り込まれたがその後入金はなくなった。投資したお金も取り戻せず紹介者とも連絡が取れない。一言助言、リスクのない投資はほとんどありません。内容や仕組みを理解できない場合は契約をしないことが重要です。うまい話はありません。親しい友人や知人からの誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。自身も友人を勧誘することによりその人との関係を壊してしまうこともあります。 国民生活センター見守り新鮮情報第244号から作成。このほか SNS をきっかけに投資や副業などの詐欺や消費者トラブルも多く発生しています。簡単に稼げる、必ず儲かるなどの話には乗らないようにしましょう。イラスト、男性2人が向かい合って相談しています。本文イラスト黒崎源。問い合わせ市消費生活センター、電話 382-2228。 わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時、月曜日から金曜日祝日を除く午前9時から午後4時30分。梅香のイラストが載っています。名刺2枚を横に並べたような大きさです。全体が赤い地色で、真ん中は白く太陽のようです。白地の中に梅香チャージで大チャンスキャンペーン、チャンスは3回5000円チャージごとに自動エントリー、最大5万円分が当たる。2025年1月1日水曜日から3月10日月曜日。周りの赤い部分にはガラガラ回す福引き機、当たりを知らせる鐘、風船、色とりどりの星や短冊などが飛んでいます。イラスト終わり。梅香アプリのダウンロードはこちらから。 iPhone 用と Android 用の QR コードが載っています。問い合わせ梅香お問い合わせコールセンター 0570-666-139、 平日の9時から17時。キャンペーンの詳細は梅香専用ホームページをご確認ください。 QR コードがあります。